いて時代の流れをね、せめて5年、まあ、3年5年先でも予測してみようという話の2回目ですけれども、皆さんなんかやってみたでしょうか。で、予測する方法なんですけれども、まあ、いくつかあって、そのうちの、まあ、いくつかを今回の音声でお話ししたいと思います。まず一つ目は、俗に言う歴史を繰り返すってやつですよね。繰り返すので、それをまあ頭に入れといて、それがいつ来るのかなっていうふうに予測することができるかなと思います。例えばなんですけども、SNS とかプラットフォームってありますよね。 YouTube とか Facebook とか Instagram なんですけども、YouTube がこの世に出てきたのは2005年とか6年ぐらいですかね、アメリカで。で、日本でも市民権を得始めたのはおそらく2010何年ぐらい。ヒカキンが2015年ぐらいとかって言ってたの、多分それぐらいですよね。で、最初はもうクオリティが低い動画でもバンバン再生されたし、 YouTuber はものすごくお金を稼いだわけで、小学生のなりたい職業 YouTuber とかになったわけですよね。でもそれが今どうなってるかっていうと、まあ、人によるんですけれども、やっぱり利益が下がってしまったりとか、それからまあ動画を上げても再生回数が増えない。それはなぜかというと競合が増えてきたから。あと、それからまあしょっちゅうですけども、 YouTube 側がアルゴリズムを変えてくるので、まあ、今までうまくいってたものがいかなくなったりとか、お客さんの層が変わったりとか、そういうことが起こってきます。で、まあ、ある程度木が熟してきたら、今度は、赤番していきますよね。昔はなんか何でも結構上げられたのに、今は、なんかあれに引っかかるとか、ルールに引っかかるとかっていう理由で一方的に赤番したりとかしますよね、 YouTube は。なので、まあ、プラットフォームってこういうものなわけです。 Facebook も最初そうだったわけですよね。広がるまでは結構みんないろいろ激しくできるけども、ユーザーが増えてきて、ある程度安定化してくると、まあ今までのユーザーをバンバン切っていくみたいな感じになるわけですよね。で、Instagram でも、まあ、同じことが起こったみたいな感じなんで、まあ、歴史は繰り返されるわけですよね。なので、何回も繰り返して歴史をやっぱ頭に入れといて、それがいつ来るのかなっていうのは予測できますよね。で、例えばですけども、アメリカとかはだいたいなんかこうわーって加熱するとガタンって下がって、そこから数年低迷して、でまた戦争やってわーって上がってとか繰り返してますよね。だからその戦争というものの形が変わるかもしれないけど、まあだいたいそれやってるしっていうことはまあありますよね。まあこれ俗に言うトライアンドエラーのまあベースみたいなもんだと思うんですけども、歴史は繰り返すので、何か今うまくいってたとしても、過去の経験、過去の歴史から多分このいい状態は長く続かないんだろうな、いついつで終わるんだろうなっていう予測を立てるっていうのは一つできるかなと思います。二つ目としては、これはやっぱ結構ベタな方法ですけれども、人の興味があることとか人が関心があることをよく見とくっていうことですよね。これは2023年に撮ってる音声ですけれども、まあ、この年非常に大きかったことっていうのは、ジャニーズ事務所がまあ結構叩かれてほぼ解体まで行ったってとこですね。この音声時点では、ジャニーズ事務所の、ジャニーズって名前がなくなって、ジャニーズって会社じゃなくてスマイルアップって名前に変わってどうこうっていう時期です。まだジャニーズのショップ、アンテナショップとかがなくなったりとか、そういうことやってる時期なんですけども、これはインスタの動画でも喋ったんですけども、まあ、ジャニーさんのああいう行動っていうのはもう何十年も前から言われてきたことなのに、なぜ今ここまでみんなが騒いでるかってことですよね。で、それはまあ、みんながスマホを持っていて SNS があってってことももちろんあると思うんですけども、まあ、意識の変化ですよね。もうこういうことはもうおかしいだろうっていう人が増えた。昔はやっぱ、まあ、つい10年ぐらい前までは、まあアイドルになるぐらいならそれぐらい仕方ないんじゃないとか、男性同士のことはもう仕方ないんじゃないみたいな風に思ってる人が結構いたと思うんですよね、潜在的に。なのでやっぱ人の意識っていうのは変わっていくんですよね。で、その流れをこういうニュースとかから読み解いていくってことがすごく大事じゃないかと思います。なので、まあ、これはいつも言ってることなんですけども、ツイッターとかでいろんな人をフォローして見ていくっていうのはすごく大事なことです。例えばなんですけども、私はまあ猫は飼ったことないけど、犬猫好き、動物が好きなので、その犬猫の保護活動してる人のアカウントとか結構フォローして見てるんですけども、 ある方が言っていて、そうかなるほどと思ったことがあって、それは何かっていうと、やっぱりその、2023年現在で80歳以上ぐらいの人、まあ、ちょっと70代も怪しいみたいなこと言ってる人いたんですけども、犬猫をやっぱすごく物みたいに扱ってる人が多くて、話をしてても全然その会話が成り立たないって言ってる人ですね。例えば、ここ数年はもう夏って言ったら人だってそれ牛だって死んでしまうぐらいの暑さですよね。それなのに老犬を外で飼っているとか、でそれを動物保護団体の人が、まあ、ちょっと交渉しに行くと、なんで犬なのに外で飼わないのみたいな感じになって、このままだと熱中症になりますよって言うと、まあ、犬だから仕方なくないみたいなことを言う人がいると、でやっぱ高齢者に圧倒的に多いってことで、まあ、そういう世代の考え方とかもありますよね。やっぱ犬猫は、まあ、物みたいな、死んでも仕方ないよねみたいな感じです。でもその下の世代は犬を家族のように扱うので、まあ、寿命がもう、まあ、歴然と倍ぐらいになってるわけですよね。昔は犬って、私が犬を飼い始めた2000年ちょっとぐらいの頃って、まあ、10歳ちょっとぐらいですよって言われたわけですね。犬って長生きしても、でも最近はもう20歳ぐらいまで行く犬平気でいますからね。だからやっぱその人の意識が変わっていくっていうのはあるし、それがそれを端々でやっぱこう感じる必要があるわけですよね。例えばですけども、昔はペットショップ、犬関連のショップとかに行くと洋服がすっごく並んでたわけですよね、ずらーっと。だから犬をなんかこう着せ替え人形みたいにして遊ぶ人が、遊ぶって言っちゃっていいと思うんですけども、まあ、多かったわけですよね。でも今は服ほとんどないですよね、あんまりない。でそれはなぜかっていうと、やっぱりやっぱ寒かったりとかね、あと例えば暑すぎたりとかすると機能的に必要な服を着せたりっていう需要はもちろんあるので、ネットとかでもそういう服はいっぱい売ってるけれども、昔みたいに着せ替え的なものっていうのはやっぱりないわけですよね。もうだって自分の家族、大事な家族着せ替え人形みたいなの扱わないじゃないですか。まあ、時々ね、自分のお子さんもそういうことをする人いますけれども、まあ、でもそれ自分で産んだ子供であって買ってきた子じゃないので、ちょっと事情違うかなと思うんですけども、もうないわけですよね、もうそういう需要が。そういう意識の変化とかを同じところにずっと通い続けることによって発見していくので、やっぱね、広く街を見るってことと、あとそれから同業種、同じ店に通い続けるってこともすごく大事ですよね。あとはその他全般で言うと人の流れですかね。まあ、ちょっとここら辺は次回お話ししたいと思います。以上です。